野木さん。
はい。よかったじゃないですか。これで真っ当な人間の仲間入りですよ。
ちゃんとタイガは見ていますよ。
大河云々じゃなくて、ドラマとして面白かったなと。
お前か。
平賀源内が探偵役をやるっていうのはね、昔あったんですよ、そういう時代劇。金田一のイメージ、誰が被ってなれば。
金田一というよりも、映画自体の力なんですよね。
野村義太郎版ね。身分外身分ゆえに力を持ってしまう。ゲッベルスっていう映画を。これは再現されたものなんだ。
似せると、どんな問題が？
自我化されちゃう。そこから凡人に戻るほどの勇気はないんだ。
自分とは何かみたいなのを探しながら生きてるわけで。
リー・ミラー、彼女の瞳が映す世界。マン・レイのね、弟子。ヒトラーの浴室の写真を撮ってるんですよ。報道写真なのか、これは。表現としての写真なのか。
ブライアン・イーノの映画、毎回内容が変わるという。
こういう頭のおかしいこと言う人はいいですよね。それは起きた。また起きるかもしれない。
野木さんは花粉症は大丈夫でしたっけ？
私は今んとこなってないですね。
いや、私もね、大丈夫だったんですけれどもね、この度、今週の月曜日、つまり何日前だ、3日前ぐらいから、ついに花粉症デビューかなーって感じですね。
それはまだ確定はしてないの。であろうという。
まだ、アレルギー検査してないから。
ああ、そうっすか。
うん。
いや、まだじゃあ希望はあるかもしれないよ。別のアレルギーかもしれない。
目が痒くて、くしゃみが出て、鼻水出て、熱とかないし、体調も悪くないって言ったらもう、これは確定なんじゃないかな。
外出てなった。
そうそうそう。
ああ、じゃあそうかもね。
ついに来たかと思いましてですね。
よかったじゃないですか。これで真っ当な人間の仲間入りですよ。
いやー、今までなー、もうマスクとかなー、肩凝るしさ、嫌なんだけど、外の空気を思いっきり吸い込むというのがやっぱり、人生の楽しみの一つじゃないですか。
いい趣味だな。空気を吸うのが趣味です。
いや、そう、毎朝、ベランダに出て、まず空気を吸い込む。これが最高ですよ。この喜びが味わえない、と言ったらないですよ。いやー、ついに来ました。
そうか。
まあ、何花粉なんのかわかんないけど、ちょっと検査してみようかなと思いますよ、さすがに。ねえ、やっぱり職場とかにも結構いるからな、ヒノキじゃないですかね、とかいろいろ言われながら。なんか杉が一番ひどいのかな？
かな。
飛散量と期間で言うと。
私もね、なったかなとか思ってたら、どうも別のアレルギーっぽいんですよね。
ああ、そうですか。
季節の変わり目に起こる。
あ、じゃあ一応この苦しみは味わっているわけですね、何かしらの。
無限にくしゃみ、鼻水が出るっていうのはあるんだよ。
ああ、
で、
そうですか。でもなんかわかんないんだ。
そう、これ花粉症かなって思ったら、季節ごとの切れ目で一時的になって、すぐに消えるのよ。
ああ、でもなんかあれなんでしょうね。その季節に飛んでるなんかなんでしょうね。
なんかなのかね、わからんけどね。でね、いや、外出ると治んのよ。
じゃあハウスダスト
ハウ
だ。
スダストなんでね、多分ね。でもハウスダストだったらさ、年がら年中になってそうじゃん。
あ、いや、なんか。
あれかな？免疫力がちょっと、こう、いかれてる時になるとかなのかな？
なんか春とか出やすいとか言わないっけ？
あるのかな？季節
なん
性
か
は。
季節あった気がするよ。
まあでも、アレルギー的な症状が出ることはあります。
ああ、そうなんだ。
なので、多少なりともわかりますよ、その苦しみは。
ああ、そうっすか。いやー、辛いなー、このマスクしなきゃいけないのは。
ああ、あなたはね、なんか、引っ掛けたりするの嫌なんだもんね。
やだやだ。もう、イヤホンと一緒にマスクをできないんですよ。なのでもう、外音楽を聴いて、闊歩するという楽しみが、この時期失われてしまいました。
まあ、耳が悪くならなくていいんじゃないですか。
悪くなるのかね、あれ。
なるよ。多分ね。
ああ、そうなんだね。まあでも僕、そんなになんかこう、爆音派とかではないんでね。なんかあれだよね。外の音とか取り込んでくれるのとかあるよね。
外の音を取り込んでくれる？
そうそうそうそう、ノイズキャンセルの逆。
ああ、その危険だから環境音は通すってい
そう
う。
そうそうそうそう。
ああ。
あれ便利ですね。
完璧にノイズキャンセルして外を歩くのは危ないですからね、ほんと。
危ないです。だからね、それが嫌だなと思ってたんですよ。そしたらあるんですね、そのちゃんと外の音を取り込んでくれるっていうのが。
なるほど、なるほど。
あれに生命を助けられてますね。まあ、そんな春を過ごしていますけれども、あれですよ。ちゃんと大河は見ていますよ、僕は。
あ、そうなんすか。
この録画して持ち歩けるという最新の技術を手に入れたからね。
ああ。
結構楽しんでますし、あのね、あとね、光る君へもね、あと1話になりました。
反省会をしようとか言ってたけど、もう。
ようやく。
半年ぐらい経ってるけど
振り返りやってください。
ちなみに、光る君はあと1話っていうことで、現時点での感想どうですか？
現時点ですか？ああ、野木くんの予想が当たったじゃないですか。
ああ、そうですね、そこまではね。うん。お話としてはどうでした？
お話としても面白いですね。
うん、あ、それはよかった。
うん。うん、だから、結構楽しみに見てたんですけどね。子供がいないとき、一緒に見てるんで、パートナーと。
うん、
なんで、一緒に見れるときで子供がいないときっていうと、ちょっと見る時間がね、限られてるんですよ、結構。
うん。
でも、ベラボーはもう諦めて僕一人で、お出かけで見てますんで。
なるほど。
うん。これはサクサク、進んでおります。
ああ、リアルタイムで終えてると。
そうそうそう、終えてます。なので、このタイミングで感想を聞こうじゃないかと思いましてですね。
ああ、いいですね。本当切れ目なんでね、ちょうど。
切れ目らしいんですよ。僕は何が切れ目なのかしょうがないですけど。
なんか、大河ドラマってなんか、一応なんか、節目があるのよ、一応。
あ、あるんだ。
そうそうそう。
へぇ、
うん、で、その間になんかね、特番入れたりとかするわけだ。
あ、それでこの間なかったんだ、17回が。今16回まで来て、それで17回配信されてんだろうなと思ってみたら、やってなかったから、うん、あ、なんか、そういうタイミングなんですね、今。
だからなんかこう、宣伝のための関連番組をやってたね。
ああ、ああ、なんかやってた。
うん。
見てこなかった人のためにみたいな。
そうそうそう。で、ね、ストーリーライン的にもほら、源内先生が行っちゃったっていうところで終わったじゃないですか。
そうですね。う
ん、まあだから一応あそこで、一応の切りっていうか。まあ面白いですね、現時点では。
あ、そうですか。それは何目線で面白いですか？ストーリーが。
ドラマとしてですね。タイガーうんぬんじゃなくて、ドラマとして面白かったなと思って。
お
うん、特にここのとこ？ここ最近。
うんうんうん。
ちょっと政治闘争、権力闘争のあたりは良かったですね。ミステリー仕立てになったりとか。
最初の方は、やっぱスタジオの本屋のこと、本のこととかがメインで、あと、色恋沙汰なんかありつつ、最近、あれですね、幕府の動きがいろいろと。
そうですね、暗闘がね。うん。
そうですね。あれはびっくりしましたね、展開。
ね。
そう、ミステリー仕立てみたいな感じで、お前かっていう展開がありましたね。
で、平ちゃん、石坂浩二がちゃんと名探偵でやったっていうところが良かったね。
ああ、そうですね。
うん。
なかなか良かった。良かった。あ、これでいい関係が生まれると思ったらっていう感じですね。
そうですね。
うん、
まあまあ、実際も、史実でもあの時期に死んでますからね、あの人が。
ああ、そうなんですか。
うん。いや、すげえでもいい、なんていうのか、史実とドラマの創作の絡め方っていうか、バランスうまいなと思いましたけどね。
うん。結構最初の方は、政治の話と、
うん、
キャラクターたちのさ、話が分離してたじゃないですか。
そうだね。うん。
うん、それがだんだんこう交錯してくるような、ちょっとずつね、
そうね、
交錯してくるような感じに、まあ、なってくるのかな、今後なってくるのかなって感じの展開で終わりましたね。
そうですね。でそのブリッジ役を果たしてたのが源内先生だったっていう。
そうですね。
で源内先生が死んだことによってツタジュが本人がその田沼的な世界にも接近してくるのかなって感じはしますね。
うん。
いやー前々回あたりすげえ面白かったな、本当手袋あたりは。
手袋のとこ面白かったですよね。
面白かったね、あれね。うん。まあ、分かったけどね。あ、手袋なんだなってのは。
あ、手袋だったってのは分かりましたけど、あの最後の展開ですよ。
あ、そうね。うん。茶室あたりとかね。
そうそうそうそうそう。あそこめっちゃ面白かったですね。
そうですね。和解してっていう。
そう。
うん。認めないけれども、認めるんだけれども受け入れないっていう、ああいう、うん、ああいうライバル関係いいっすよね。
うん。ああ、そういう感じだったんだな。感情的なものではなかったんだなっていうところを、
もう一度、
良い関係だなと思ったらの恐ろしい展開になったんですよね、その後ね。
まあ、共にご政道、祭りごとに関しては、うん、誠実であったと。ただ、方法論が違うっていう。
うん。
うん、そういう落としどころは非常にみんな好きでしょっていう。
うん。そうですね。
うん。で、 平ちゃん、あの石坂浩二が名探偵、そして源内先生も名探偵だったってとこが良かったっすね。
そうですね。うん、
平賀源内が探偵役をやるっていうのはね、昔あったんですよ、そういう時代劇。
あ、そうなんだ。
そう、飛んでる平賀源内っていう時代劇があって、
うん、
西田敏行がやってたんだけど、あの平賀源内がこういろいろな科学的な知識を生かして、あの犯罪事件の捜査をするっていうのがあったんですよ。それをすげえ彷彿させて、ちょっと意識してるとこもあんのかなとか思ったけど、
うん
うん、で片やね、相手は金田一じゃないですか。
そうですね、うん、金田一の中でも結構人気のある金田一でしたよね。
あ、まあ金田一のイメージ誰が浮かぶってなれば石坂浩二になるんじゃないかね。で、あの市川こんばんってことで、
ね、あ、そうそう、いろんな人やってますからね。
うん、
すごい人数やってますよね。
うん、
僕らの世代だと誰かな。
我々の世代だとあれだと思うよ、テレビシリーズでやってた古谷一行だと思うよ。
古谷一行だよね、やっぱね、うん、古谷一行がやっぱ出てくるな。
で、豊悦とかはもうちょっと大きくなってたかな、我々、
うん、
も。
そうそうそう。豊悦の見たんだけどね、やっぱね、あの、厚みに勝てねえなっていう。
いや。
八つ墓村だったじゃないですか。
八つ墓村の。
同じ八つ墓村だったんで、うん、ちょっと厚みは、まあ、金田一というよりも、あの映画自体の力なんですよね。
そうそうそうそう。野村義太郎版ね。
そうそう。
だからあれ、分裂しちゃってて、金田一というと、石坂浩二、あの、市川こんばんをイメージする人が多いんだけど、八つ墓村で一番有名なのはあの野村義太郎版だから。
そうだ。
で、あれ、設定現代だしね。あ、当時の現代。
うん、
で、厚み教授もあの格好してないしね。
そうそう、ね、うん。
うん。
ちょっと異色な感じはするんですよね、だからね。
そうそうそう。ね、っていうか、根本はあれはもう山崎努力だから。
あ、そうね。
山崎努がやってた多治見洋三のあのインパクトで全て持ってっちゃった映画だから。
あとラストシーンですね。
あ
れは最高でした。
ラストシーンはあれでしょ、あの、夏焼きさんが大笑いしながら、
う
ん、山の上から村を見て
るっていう。そうそうそう。見下ろしてるやつ。
うん、
あれね、結構震え上がるぐらい怖かったもん、あれ。
あれはホラー映画だからね。
うん。うん、いやー、怖かったな、あれ。で、その後にやっぱね、トヨツを見たら、やっぱ映画としてさ、やっぱ迫力に欠けるんですよ。
うん。だから30人殺しのシーンがもう弱かったじゃん。しょうがないんだけど、うん、あれに勝てないから。
うん。うん、あと、地面と地元力ですよね。
そうですね。
嫌な村の飲酒っぽい感じがちょっとね、やっぱ薄らいでましたからね。ちょっとやっぱ、ああ、ちょっと話がだいぶそれてしまいましたけど。
一気に金田一にスライドしたっていう。まあまあまあまあ。まあでも、その金田一的なイメージは持ち込んでたんじゃないですか、ベラボーでも。
そうなんですかね。まあ、うん、突然探偵になったからね。
そうそうそう、突然、ね、あれ突然あの眉毛名探偵じゃんっていう。
そうそうそう。あれ、僕も思いましたよ、やっぱ、さすがに。でも平賀源内のは知らなかったけど。
まあまあ、それはなかなかマニアックな方だけど。
うん。うん、
いやいや。でね、手袋に毒ってね、割とこう、ヨーロッパなんかではね、ある話なんでね。
はいはい。
うん。あの、カトリーヌ・ド・メディシスっていう。
それ何、作り話ですか？
あ、まあ、伝説みたいなもので、その、手袋をプレゼントして、その手袋に毒が仕込んであって殺したんじゃないかみたいな、そういう伝説ってある。史実ではないんだろうけど、うん、それをこう日本の江戸時代に輸入して作ってみた話なんじゃないですかね。
うーん、
いやいや、よかった
ですね。あ、なかなかあれはミステリーとしても面白かったですね。
うん、結構あれですよね、こういろんなジャンルがぶち込まれてる感じがしていいですね、今回はね。
そうですね、うん、
お仕事ものもあるし、
うん、
まあ、一応こうね、恋愛とかもありますし、
うん、
あのすごい典型的なあのストレートな鈍感キャラ、久々だな、このすがすがしい表の鈍感野郎っていう、
うん、
あのスタジオの、
あと分かんなかったのはこうなんだっけ、あのほら市原隼人のやってる
鳥山健業、
そうそうそうそう、
うん、
あんな力あったんだ。
あ、健業はめちゃくちゃ偉いっすよ、本当に。
あ、そうなんだ。
うん、
あの座頭の方々の
それをすべてる統括しているのが兼業と呼ばれてる人たち。
うん、結構金回収しに来る。
ああ、それをやってたら座頭だったっていう。
うん、
だから座頭の人たちはね、あれ座頭というランク、
うん、うん、はいはい、ランクですね。 いや、なんかあんなにこう、幅利かせてたんだなと思って。
ああ、まあなんかこう、身分が身分ゆえに力を持ってしまうというのは、まあ、割と起きうることで。
うん。
それは、前もちらっと話したような世界ですよ。
前にも話しましたし、まあ最近僕も興味があって、そこら辺を見てたりするので、
うん。
うん、っていうのは結構興味深くその辺を見ましたけど。
うん。いやだからなんかこう否認誌とかっていうの触れてくるのかなとか一瞬思いましたけどね。
うん。
あの役者がさ市民の外であるとかさ、あとはその、うんうん、まあ兼業の人たちであるとか、あとは遊郭っていうことで、まあどうしたって接近するよなっていうふうには思いましたね。だからどこかのタイミングで例えばこう囲い打ちとか断罪門みたいな話になるのかなとかね思いましたけどね、うん。どうなんでしょうかっていう。
うん。
うん、その影っていうものはなんとなく伝わってきますよね。
まあ今回ねスポット当てた分野がそのあたりだったんで、
うん、
触れざるを得ないっていうのもあるのかなと思いつつ。
そうね、なんか X とか見てたらそこに触れてる人がいて、てかむしろそれを触れろよみたいなことを言ってる人がいて、それに対していやそこが主眼じゃないから別にいいじゃないですかみたいな感じで割と結構批判されてる人がいて、
うん、
けど個人的に言うとそんなことはなくないと思ったわけ。
うん、
うん、そこが主眼じゃないのか本当にって思う。
うん、
それはここ一連の回を見ててもそうなんじゃんって思ったけどな。明らかに市民の外って言ってるし、あとはこう江戸の風景を描こうとしてるわけじゃないですか。
そうですね。
うん、で風景だったわけで、そういう人々もとかそういう場所もね、うん、でその風景が抜け落ちてるってことは不自然なので、そこを描くっていうことはあっていいんじゃないかなと思ったけれどもね、なかなかそこはまあ難しいんでしょうな。
まあだからいろんな役者とかも出てくるし、そういう町人文化みたいなね、
うん、
のも出てくるし、まあその風景ですね、
風景、そうそう、
を描こうとしてるから、いろんな文化いろんな身分とかね、
うん、
なかなかスポットの当たらないところが出てくるのは楽しいかなと思いましたね。
だから楽しいからそういうなんか風景っていうのがテーマになってくるんだとすれば、当然そこに描かれてないということは不自然なんじゃないとは思いますよね。
うん、
うん、
そうですね。
メッセージ性が強すぎてなんかそれが嫌だとかいう反応もあるとは思うけれども、まあ、メッセージ云々以前に風景だよねっていう話でまず、
うん、そうですね。なるほど
っていうところかな。
今後はどうなっていくと予想されますか。
どうなんですかね、ちょっとわからないけれども、でもどこかではそういうものも触れるんじゃないかなと思ってますよ。
う
ん。うん。いや、その、なんていうのか、江戸の性だけ描こうとしてるんじゃないですか、やっぱ。
そうなんだろうね、とは思うけど。
うん。だって、ね、セガーとスタジオとの関係を通して、まあ、遊女の厳しさっていうか、上楼の厳しさっていうのをかなりちゃんと描いたじゃないですか。
うん。
うん。そういう方向性はあるとは思ってますよ、今でも。わからんけどな、それは。うん。ナオトラと同じ脚本家だったんだけど、ナオトラもやっぱしその戦国の結構暗部っていうか過酷な部分はチラッチラと描いてたんでね。なので分からんですよ、これからもうちょっと厳しいものも描かれるかもしれないですよ。
やっぱスタージュのその本の話とかが、
うん、
結構さ最初の方、
うん、
あったりしたからいろいろと浮世絵師とか出てくるのかなとも思ってたけど、
うん、
そういう文化をね、紹介してくれるのかなと思ったけど、それだけじゃなくいろいろね、いろんな文化が出てくるので僕は楽しいですね。
まあでも浮世絵とかはもう後ぐらいになるともうバンバン来るんじゃないですか。そろそろ歌丸とか出てきますから、おそらく。
へえ、うん、
だし今だってね、勝川春章とかいるもんね。
うん、
あれの弟子北斎でしょ、だって。
そうだっけ、
確か、うん、うん。そのうち出てくるのかなとか思ってて。三刀教伝とかね、出てますもんね、チラチラ。まあ、あの人は、どっちかっていうと、文筆の方かもしれないけど。
じゃあ、どこまでやるんだろうな。
まあ、こう、江戸のルネッサンスっていうかね。
うん。
タレントがいっぱい出てきますから、ね、これから。
なんか、そのあたり、楽しみですね。
ですな。
ということで。
うん。
タイガーの他にもなんか映画を見たと。
私は皆さんご存知 かと思いますが、ナチエが点検部の部長なんですよ。
部員がいないんですけどね。
部員一人、いや一人もしくは1万人いるんですけど。うん、あれですね、ゲッベルスっていう映画を見に来ました。
あ、そんな やってるんですか。
もう今日あたりで終わる。
あ、終わるんですか。
うん。地域によってはこれからっていうところもあるかもしれないけど、一応第一波としてはもうほとんど終わりですかね。
そう。
ゲッベルス、ヒトラーをプロデュースした男っていう。
うん、
あ、ちなみにゲッベ、ベですね。ペではない。
ゲッベ。ああ、ゲッベルス。
ゲッベルス。ヨーゼフ・ゲッベルス。うん、いや、もう、面白いか面白くないか関係なくこういうものがやれると、一応こう可能な限りで見るっていう部活なんで、
もうそういう習性を持っているので
ですね。
これはもう楽しいとかそういうんじゃなくて行くんですよね、
うん、点検をしに行くという。ちなみに私昨日見に行ったんですよ。
はい。
4月30日。
うん。
4月30日はヒトラーの命日です。
あ、そうなんですか。それ狙って行ったんですか。
いや、偶然偶然。
ああ、そうですか。
で、今日は5月1日なんで、レッベルスの命日ですよね。
ああ。
で、これね、この映画ね、4月11日ぐらいから上映開始されてんだけど、4月11日はプリモ・レイヴィっていう作家の命日で、これはアウシュビッツのサバイバーですげえ有名な体験記を書いた人なんだけど、その人の命日と同じで、で、映画の中で引用してたから、日本の配給会社もまあ一応そういう日を選んで公開してるのかなっていうような。だで、肝心の映画の内容なのだが、もうかなりドキュメンタリーでした、ほぼ。
ドキュメンタリーなんだ。
まあ一応役者が演技をする劇映画仕立てではあるんだが、かなり本物の映像をガンガン入れ込んでって、本物の映像を撮影素材と同じぐらいの感覚で繋げていく。だ、例えばゲッベルスが実際に演説してる実際の映像を入れて、その後に役者のゲッベルスが続きを演技するみたいな、そういう感じでガンガン入れてくるっていうスタイルなので、だからこう再現ドラマ付きドキュメンタリーみたいな感じでした。
でもあれでしょ、なんていうの、ドキュメンタリーって言うとナレーションとかが入ってさ、間をつなぐような感じだけど、そういうんじゃないでしょ。
あ、でもね、結構字幕でかなりドキュメンタリー寄りな字幕が入るの。
うん。
例えばだから、これは何年のこの時の演説みたいな、結構劇映画ではあんまり入れないタイプの字幕が入るの。ちょっとバランスとしてかなり不思議なところだったね。完全な劇映画ではないし、まあ、純粋なドキュメンタリーとも言えないって、間ぐらいの感じでやってて、
うんうんうん、
だからこう一本の映画として評価するのはちょっと難しいかもね。
うん、
うん、で、要はこうイカ効果っていうか、冷まさせるわけだよ。劇映画として没入させないような作りになっちゃってるから。
うん、
なんでかって言ったら、役者が全然似てないの。
あ、そうなんだ。
そう、役者が似てないにもかかわらず、実際の映像のゲッベルスが出てくるわけだよ。で、実際の映像のヒトラーとかが出てくる、うん、で、それにつなげて演技パートが描かれるんだけど、そのパートでは全く似てないわけだよ、役者たちは。
はぁ、
あ。だ、全然シームレスじゃないわけ。
うん。
普通は見てる人は意識そこで切れるじゃないですか。
うん。
で、そこをね、恐れずにやってるっていうところに、やっぱし、昨今のこの、ナチ映画のなんか、スタイルみたいなの感じますね。
ね。
要はこう、劇として入れ込ませないっていう作り方する作品ってあるんだよな。
うん。
だ、例えばくしくもで、ね、ちょっと前に喋ったじゃないですか、ヒトラーを欺いた黄色い星っていう。
あ、はい。うん。
ベルリンに潜伏してたユダヤ人の話の映画。うん、あれもやっぱしインタビューが入ってきちゃう。
うん。
実際の人のっていう。
うん。
だからこうドキュメンタリーとは劇映画の合いの子みたいなスタイルっていうのが結構あるんだよね。
うん。
うん、これ虐殺、ヒトラーのための虐殺会議って映画を前紹介した時に触れたんだけど、はいはい、うん、役者にせないってわざとじゃないかみたいなことを多分言ったんですよ、その時。
うん。
これもその系譜かなっていう。
うん。
で、私はその虐殺会議の時にそれが良かったっていうふうに多分言ったと思うんだけど、はい、なんかね、今回もまあ、 多分これわざとそんなに似せようとしてないんだろうなって思いました。
うん。
うん。よくこれ系の映画だと似てるか似てないかっていうのは基準になったりとかするじゃん。
まあそうですね。
で、いや似てたからそうすごいリアルとか似てなかったよみたいなこと言ってるんだけど、うん、そんなこと多分もう分かってわざと似せてないんだろうなっていう。
うん。
うん、だからこれは再現されたものなんだっていうことを多分あらかじめ前提としてこっちに含ませてから語ろうとしてるんだろうなっていう。
うん。
うん、なかなかこの感覚っていうのはね、他のジャンルであまりないので、何と説明していいのかわからないんだけど、
うん、
一つの作法として多分あるんじゃないかなっていう。
似せるとどんな問題が例えば生じますか。
あ、これはね、その虐殺会議の時も軽く言ったけど、要はカリカチュアになっちゃう、ギガ化されちゃう。
うん。
ギャグになる。
そうそうそう。
例えばヒトラーみたいなあまりにも強烈なアイコンは。役者が似れば似るほどギャグになる、
うん、
コミカルになってしまうと思う。例えばさ、極端な話、イエス・キリストの映画を作るとして、イエスがあまりにもあのイエスっぽいとちょっと作り物感逆に増したりしない？
うんうんうん、そうですね。あ、
だから似せることによって迫真性をね、こう伴うは伴うほど逆に嘘臭くなってくるっていう世界。
そうか、
あまりにもみんながイメージを共有しちゃってる人を描くと。
うん。
で、ゲッベルスなんてのはさ、かなり顔のイメージ強い人で。
うん。
けどそれ似せると中でコントになっちゃうんだよな。
うん、うん。
うん。だからそれはだからね、多分チャップリンのせいでもあるんだよ。
あ、そうか。
だってチャップリンってあの、ヒトラーが生きてるリアルタイムであの映画作ってるんだけど、あの時点でギガ化されてんだからもう。
うん。
だからこう、あまりにも強烈な、ビジュアルイメージを持ってる対象は、似せない方が、もうちょっとこう、クールなドラマにできるんじゃないかなって思います、確かに。
うん。
うん、で、多分そういう感覚はあるんじゃないかな。
確かにそうだね。似てることを考えると、そうかもね。うん、逆になっちゃうかもね。うん。
まあ、だから、仮想感というか、紛争感出ちゃうんだよ。
はいはいはい。
うん、
なるほど。
ちょっとリアリティラインの置き方がちょっと特殊なジャンルだなってところですかね。うん。その昔、実際の映像をガンガン取り込んでるんだけど、結構えげつないのが多いっす、やっぱ。
その内容的には、その、うん、どのあたりなんですか、ゲッペルス。
ゲッペルスがもう偉くなってて、時期的にはアンシュルスって、あの、オーストリア併合から、それこそ45年の4月。
うん。
ドイツが負ける。で、ヒトラーが自殺するまでを描いてる。だから、あの、彼の生い立ちはほとんどないですね。
うん、
もう最初から権力をある程度持ってて、ただ、興味深いのは、彼がプロパガンダ、要は宣伝大臣だったので、こう、フェイクニュースを作ってったりとか、あとはいろんな演出をしたりとかする。演説をやったりとか、演説のためのその、会場をいかに演出するか、セッティングするか、みたいなことをこう、企画会議で、どんどんどんどん決めていくみたいな、その要はプロパガンダの裏側を描くみたいな感じなんだけど、うんうんうん、あの要はクリエイターとして楽しんでるっていう姿がずっと描かれる。
お
ー、あ、ひらめいた、
うん、
演説ではこの言葉を使おうとか、
うん、
ここでこういう音楽を流してとかっていう。で、彼は宣伝大臣なんで、ドイツの映画産業も支配してたんだけど、映画も作るわけだよ、うん、国策映画を。その時の映画のアイディアもこうなんかひらめいたりして、思いついちゃったからうずうずしてるわけよ。早く作りたいっつって。完全にクリエイターなんですよ、
うん。
その同じノリで国民騙すわけ。
うん。
それはもちろん映画制作者が彼を描いてるわけだから、ある意味では共感できるところを描いてるの。しかし彼は間違った使い方したよっていう描き方をしてる。
うん。
ただ情熱の熱量は同じであるっていう。
うん。
だから才能とか天職を見つけてしまって、ただその道があまりにも破壊的だった。
うん。
けれども彼は天職とか才能を発揮できる場所を見つけてしまったがゆえに、もうその喜びへひた走ってしまった。そこにもう倫理なんかないわけだよ。
なるほど。
うん。才能を見つけちゃった人の悲劇。
ああ。
うん。それは彼の親分だってそうじゃないですか。演説の才を見つけてしまったっていう。
うん、そうですね。うん。
だからこう、ある種クリエイトする罪みたいなことを描いてはいましたね。
まあ、戦争に関わるものづくりとかに関わった人はみんなそうですね。
そうなってくる。だから、あの、当然のことながら映画の中でレニー・リーフェンシュタールも出てくるしね。
ああ、はい、そうです。
リーフェンシュタールも出てくるし、あとはナチの下で国策映画を作った映画関係者たちも出てきてっていう。
はいはい、
で、彼らはその、まあ、要は国民だまくらかすためのものとかを作っていくんだけど、その時に、あ、これいいアイディアだっつって、喜んでいるシーンは、それはあの、もの作る人たちがみんな浮かべる表情なんだよね。
はいはい。
でもそれが、使い道がやばかったっていう話だ。
うん。
そこの部分は面白かったかなっていう。
なるほどね。風立ちぬみたいな感じですかね。
あ、そうだね。風立ちぬは一本のある方向だし、ゲッベルズはまた別のある方向だけど、熱量は一緒だったと思うんだよ。
うん。まあ、ものづくりの熱量ですね。
そうそうそうそう。でもって、あと大事なことは、天職とか自分の才能が発揮できる場所を見つけてしまった人は、おそらく、その喜びの前には、倫理は勝てないっていう。
うん。
うん。自分の才能を生かせる場所っていうものが限りなく、著しく破壊の道であったとしても、そこから、あの、凡人に戻るほどの勇気はないんだよっていう。
うん、うん。
凡人に戻ってまで倫理を優先するような人間って多分そんなにいないんだろうなっていう、
うん、
その恐ろしさを感じさせるようなテーマでしたよね、この男は。
うん、
うん、まあ元々文学博士ですからね、この人は。
そうなんだ。
そうそうそうそう。でこの組織はそういう人多いんだよ、
うん、
なんか間違えたんだろうな、乗った線路間違えちゃったんだなってやついるんだよ結構。でそこで出世しちゃったっていう、
う
ん、うん、だからね、才能の発揮する場所とか成功の仕方っていうものも方角次第でやばいことになるってことなんですよね。
うん。
うん、まあ、そういうことを理解できる素材かなと思いますね。
うん。そうか。まあそうだよな。でもまあね、止められないとは思うね。うん。
それが一番でかいかなっていう、自分がこの立場だったとして、うん、もうだって成功を手にしたんだよ。ステータスも得て。で、何より自分の一番得意なことを活かせる、
うん。
で、みんなめちゃくちゃ褒めてもらえる。でも、この道は実はやばい道かもしれないと気づいたときに、それらを全部捨てて、倫理を取り戻すことができるだろうかっていうと、まあ難しいでしょうね。
そうですね。
うん。
だ、ほとんどの人が自分とは何かみたいなのを探しながら生きているわけで、
そうそうそう、
それを見つけたところでそれを投げ捨てる勇気はないわな、
うん、見つけたと思ったら破壊の道だったっていうのはちょっとね、
うん、
でもあり得ることだっていうことをこの人たちが証明してるからね、
うん、
そうなんですよ。で、地位とか名声、金とかっていうよりかももっと強いですよね。才能を生かせる場所だったっていう方がもっと怖い。
うん、
うん、やっぱし才能の方が怖いですね。
うん、
うん、その悪魔のささやきとしては、
うん、
うん、
なるほど。
まあ配信で見るといいですよ。
あ、そう、配信で見ると
配信で見るといいぐらいの感じでしたかね。
うん、
映画としてすごい大傑作かっていうとそういう感じではないので、あ、ただちょっと刺激は強いので、映像は、
あ、はい、
実際の映像がかなり使われているので、うん、
なるほど。
うん、あとね、すごいね、あ、これは一つ言っておかないといけないのは、現代に対する危機感がすげえ強い感じでした。
うーん、
まあ、明確にそういう意識持って作ってる映画だったんで、
お
う、うん、だって冒頭で、これネタバレではなく、もういきなり最初に出てくるから言うけれども、既代の悪人を知らなければ現代の先導者を見極めることもできないっていうようなテロップが最初に出るんだよ。
お
う
お
う、今いる先導者、
うん、
を警戒せよみたいなことを言ってるわけですよ。
うん、なるほどね。
うん、要はだから過去にいたこういう奴らを参照して、今やべえ奴らのことをちゃんと監視しないといけないよみたいなことを言ってるんで、あ、やっぱし今ちょっとあちらの国はね、そういうことになってますから、
うん、まあそうですね。あ、うん、
結構生々しさを感じましたよ。
うん、
10年ぐらい前に同じようなメッセージ見たんだったら、まあ積極性映画だなとか思ったんだけど、今見ると、ちょっとこう、ひしひしと感じてるんだろうなっていうのは。
うん。
うん。それは思いましたんで、そういう点ではちょっと特筆すべきところかなっていう。 だからそれでさっき触れたあのサバイバーのプリモレイビーの言葉を引用してるって言ったけど、どの言葉を引用してるかって言ったら、それは起きた、
うんうんうん、
でそれは起きたっていうのが冒頭で出てくるんだけど、それは起きたの言葉の続きってまた起きるかもしれないなんですよ、
うんうん
うんうん、でプリモレイビーってのは常にそのことを考え続けて、まあ、言ってしまった人なので、
うん
まあ、だからそういう非常にリアルタイムな危機意識っていうのが非常に溢れてましたっていう感じですかね。ということで、まあ、見る価値はあるかなと思います。はい。
うん。配信などがあればって感じですね。
そうですね。うん。まあ、あるでしょう、そのうち。
最近配信早いですからね。
そうそうそうそう。どうせこれね、ウォッチャーしか見てないんですから、こういう映画。
そうなんだ。どれぐらいのあれで貫通やってたかとかも全然わかんないんだけど。
ああ、どうなんですかね。でも、まあ、単館だったから。でもね、やっぱ、最終日、手前だったんで、なかなか盛況でしたね、私が行った回は。
うん、どこに行ったの？
横浜みなとみらいで見ましたが。
みなとみらいか。
うん。
そうか。
まあ、最近見てた映画は、それですね。あと、ウォッチャーとして、直近でまた別の映画もね、ちょっと注目してまして。
はい。
リー・ミラーっていう。
うん。
リー・ミラー、彼女の瞳が映す世界っていうのが、5月9日来週か、
うん。
から始まるんですけど、ケイト・ウィンスレットがやるんですが、リー・ミラーって女性の写真家なんですよ。戦場の写真とか、あとは収容所の写真も撮ってる人なんだけど、あれ、マンレイのね、弟子。
ああ、へえ。
マンレイの弟子兼愛人みたいな。もともとだから芸術の世界のミューズみたいな感じで飛び込んだような人が、なんか写真撮るようになって、第二次世界大戦で戦場の写真撮ったりとかってしてるんだけど、まあ、この人がブーヘンバルトとかダッハウっていう解放された直後の収容所の写真とか、あとね、ヒトラーの浴室の写真を撮ってるんですよ。
へー、どうやって？
ヒトラーのアパートの後、に行って、そこで、うん、写真撮るんだけど、浴室の写真撮るだけじゃなくて、自分が裸になって、その浴室に使って、それを自分のポートレート撮ったっていう人で。まあ、その写真は、まあ、有名な写真なんだけど。まあ、戦後にちょっと、おそらく心のバランスを崩したのか、まあ、アル中になってしまい、で、写真なんかも封印しちゃったのかな、確か。
うん、
で、息子さんがね、あれかな、隠されてた写真見つけたのかな。っていうような人で、その人の電気映画を、その彼女役をケイト・ウィンスレットが演じるという映画がある。これなかなか見たいなと思って。てか、これまでこの人なんで映画化されなかったんだろうなって人なんで。
うん。
うん。
知らないですからね、僕は。
まあ、芸術の世界にいたのよりも、やっぱしその戦争中のキャリアの方が有名だからかね。
うん。
最初はだから、そっち系の人だったんだよね。
うん。
うん。これがね、もうすぐなので、これはまた見に行こうかなと思いますね。で、ケイト・ウィンスレットっていうところはちょっとハマっていくかなっていう。
なんで？
まあちょっとこう、パワフルな女性って、かつ歴史劇が強いじゃないですか、ケイト・ウィンスレットって。
あ、そうなんだ。
よく出てるし、うん。まあ、こういう人
の。
うん。この史実のリー・ミラーって息子がいるけど、息子に曰く PTSD だったんじゃないかってのは言ってますけどね。
うん、
まあまあいろいろなものを見てきた人なのでっていう、だその辺も描かれるのかなと思ってちょっと興味津々ですね。
なるほど。
うん。あとこれもまあ最近の話題、我々の話してるような話とも通じるんだけど、この人の報道写真って演出性が高いんですよ、やっぱし。
うん。
ね、それこそだからヒトラーの浴室の写真を撮るときに、ただそれを撮るんじゃなくて自分がその中で浸かるっていう演出をしてしまうような人で。
うん。うん、
ボーダーがどこに置くべきなのかっていうところよね、
うん。うん。
報道写真なのか、これは。それとも、表現としての写真なのかっていう。
そのヒトラーの風呂に使ったのは何を表現しようとした
の？何を表現しただろうね。だから、こう、あれなんじゃないですかね。単に、それを白日のもとにさらすっていうか、彼のその人間的な部分を暴くっていうことだけではなくて、それを取り返したというか征服するっていうようなことなんじゃないですかね、やっぱし。
ああ、なるほどね。そう、なんかそのヒトラーのも、プロに入る人であったみたいなのから、 要は日常を取り返すみたいな感じ？
だから引きずり下ろしつつ、しかもそこをさらに自分が上書きするっていうようなイメージもあるんじゃないですかね。わからんですよね。それはそれこそ、その映画でどのように描かれるのかっていうのを見てみないとわからんけれど、自分がそのお風呂に浸かりつつ、ブーツをね、確かその浴室の手前に置いた構図で撮ってるんですよね。
うん。
ただジャーナリストって、それがあったっていうことを事実を報道する人なんだけど、彼女の場合はそこにある種筆を入れるっていうか、
うん、
うん、そこに解釈を持ち込むっていう、制服をするっていうところで、あ、なんか面白い人だなと思いますね、うん、いいか悪いか別として、なのでそこら辺が描かれるのではないかと思い、楽しみにしておりますと。
それはちょっとそのエピソード一本でちょっと興味深さはあるな。
なあ、でもそこら辺問題になってくると思うので、うん。
ああ。
そうそう、表現者なのか、伝える人なのかっていうところで。
うん。
まあ、ウォッチャー報告としてはそういうところですね。
なるほど。
うん。
それは、5月、なんで、9日からか。
9日ですね。来週金曜日ですね。
うん。来週金曜日。あ、ゴールデンウィーク明けてからですね。
ですね。うん。
いや、そのなんか表現者は気になるね。あと僕、個人的には気になってる映画は、あれですね。ブライアン・イーノの映画、ちょっと気になってますね。
お、それやるんですか？
ブライアン・イーノが打ったんですけれども、ブライアン・イーノの打った、なんか自動生成システムにより、一本として同じ映画がないという、
うん、
毎回内容が変わるという映画ですね。
え？ブライアン・イーノが映画を作るの？
うん、そう。
お
ブライアン・イーノが作って、あ、ブライアン・イーノについての映画、詳しくまだ全然見てないんだけど、
うん、
自身についての映画なのかわからないけれども、とにかくその自動生成により毎回内容が上映するたびに変わる、
うん、ああ、じゃあ彼の作品ってことか。じゃあ
彼の作品であり彼を描いたものなのかな。
ああ、まあまあ、
うん、
なるほどなるほど。あ、それ面白そうだな、ブライアン・イーノか、うん、まあブライアン・イーノが今のその AI 云々に関して見過ごすはずはないものな。
うん、なるほど、すごいね。ああ、ドキュメンタリーって書いてあるんですね。
ドキュメンタリーだけど、あれなんですか、
毎回。内容が変わる。
内容が変わると、ああ、いいですね。
内容が変わる。
こういう頭のおかしいこと言う人はいいですよね。うん、なんてタイトル？
いいの。
あ、いいのだね。うん。
うん、いいの。
日本は7月より限定上映。
映画は500時間分もの映像素材があり、しかも公開が延長されるたびに、新たな映像も追加されていく。そこから自動的に AI が自動的にシーンを組み立てて上映ごとに異なる映画体験を生み出すということですね。
なるほどね。今検索してさ、説明見ても分かんないもんねどんな映画なのかっていう、
ね、いや、いいな、毎回やってくれますね。
ああ、でももう公開はされてたね、世界、外国では
公開はされているようです。うん、
そうか、いいですね。これちょっと見たいですね。
いや、これさ、
うん、
違う回を見たら違う内容なわけだから、お互い。
いや、そこのズレは楽しいと思うよ全然話噛み合わねえんだけどっていう、
噛み合わない、
うん、
感想がね、全然違うものになるんじゃないかなと思ってます。
これでもビジネスとしてうまいよね。全部見るやついるでしょ。
うまいですね、ほんと、さすがだなと思いました。
全部見てやろうってなるやつは絶対いるから。これ
なる、好きな人は絶対にさ、何回も見るし、
上映期間中全部見るぞっていう。
うん、
まあ、当然ブライアン・イーノファンですけど、
やっぱり既成のものを打ち壊していくっていうのはこういうことなのかって思いました。
そうね、やっぱさすがだな、もうこの人ね、80近いんだけど元気だな。
うん、まあ人によってね、ブライアン・イーノの功績で違いますよね、語るところが。
だからブライアン・イーノ好きだよねって言った時からも食い違うからね。
そうですね、
どこっていう
かどうかは分からないよみたいな感じですけどね僕は、
うん、
まあでも一番多分世話になったのはプロデューサーブライアン・イーノかな。
まあでしょうね、
うん、ヒットメーカーでしたからね。
でもまあ世界中の人が一番お世話になってるブライアン・イーノはあれですから、あの Windows 95ですから。
ああ、そうですね、うん、結構いろんな人がWindows は関わってますよね。起動音やら何やらすごいよ。
ああ、だって、ロバート・フリップもやってるからね。
ロバート・フリップもやってますね。
どれだっけ、ロバート・フリップ屋さん。なんか。
ビスタとか、そんな、なんか、結構マイナーなとこじゃなかったかな。
長続きしなかった方だと思う。
長続きしなかったやつだよ、確か。
やっぱこう、OS の起動にあるっていうと、ある高みに達した感じがありますよ。
そうですね。
じゃあちょっとそれも注目ですね、うん、その映画も。
その辺はちょっと楽しみですね。ということで、皆さんゴールデンウィーク中はね、映画などを楽しんでいただきたいなと思いつつ、そろそろ終わりたいなと思いますよ。
はい。
ご意見ご感想の方は dice.caesar@gmail.com dice.caesar@gmail.com までお願いします。
お願いします。
というわけでまた次回。
さよなら。
さよなら。